こんばんは、おはようございます、こんにちは、遥かなショーの時間です。遥かなショーはアメリカイリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。ラジオ局のスタジオと日本やその他の地域を、インターネットとラジオで、お届けしています。生放送です、生放送。今日はすでにリュウタさんとつながっているはずですが、リュウタさん、こんばんは。
こんばんは。
爽やかですね、リュウタさん。白いシャツ、バッグのなんかもう壁もなんか白い感じで、なんかこう太陽の光が注ぎ込んでる感じ。暑いんです。
今日は暑いですね、セントルイスは。とても。
どれくらいですか？
今多分95度、華氏で95度なので、30度は超えてますね。32、3度ぐらいと思います。
夕方のこの時間で、日中はもうちょっとだったかもしれないですね。玉木さんからのメールが来て、さっき来たメール。今現在32度のカラッと暑いアーバナでございますと。アーバナはラジオ局があるところですね。でセントルイスよりも北だから、アジサイはまだつぼみ状態。そんな違うんだ。でね、畑のコーンが1ヶ月ほどしか経っていないのに、もう1メートルくらいに成長してまして、1メートル。スーパーでは南方面から来るコーン、で次はわかんない。4から8ミミ S って書いてあるんですね。
はい。
コーンの単位はミミですって書いてあるんですけど、で、1ドルとか、消費者に優しいお値段になっていますよ。コーンの単位、ミミなんですか？ミミ？
コーンは確かに、あの英語で数えるときには、イヤーって。
イヤーって
。イヤーって。
へぇ、ミミ？このミミ？このミミっていうか。
辞書を見ると、音は一緒ですけど、語源は全く違うっぽいんですが。うん、まあ、今の英語ではでも全く同じ言葉ですね。
面白いですね。うん、じゃあコーンは4 years で1ドラとかなんだ。30円とかそんな程度ということか、日本円にしたら。
そうですね。
で優しいお値段になってきている。で、それで、玉木さんのメールで、先週の集中豪雨と雷雨の後は、地下室浸水と道路の冠水被害が多かったようです。郊外では家屋崩壊もあったとか、で、いつか時間を見計らって、スタジオにもお邪魔しますねって書いてある。ありがとうございます。嬉しい、久しぶりから玉木さんからメールなんですが、嬉しいメールなんですが、でも、先週集中豪雨があったんですか？セントルイスもですか？どんな？
セントルイスはそんなにはひどくなくて、時々夕立があったぐらいなんで、多分北の方のがひどかったと思うんですけれども、
冠水してたんだ。なんかトムさんそんな話、ラジオでしてたかな。で、リュウタさんのメールでもストリートフェストが雷雨で中止になったそうですって書いてありましたね。
そうですね、先週紹介したイベントのダウンタウンシャンペーンのストリートフェストっていうのは、天気が悪かったので、雷雨が予想されてたので中止になってしまったみたいな。
で、今週はセントルイス、今週末アーバナシャンペンも35度とかなってたんですが、そんな暑さ、すごい暑いんですか？35度って言ったら真夏の一番暑い時の気温ですよね。
そうですね、まあこの辺りでは華氏で言うと100度、摂氏だと35度ぐらいですねになるのが、まあ、一番暑いぐらいなんですけど、セントルイスは今週末は体感気温は100度を超えるぐらいになるっていう予報になってますね。
でエクセッシブヒートウォーミングが出ている、めっちゃ暑いで気をつけろよということか、
まあそうですね。
でも帽子かぶったりとか、なんか日焼け止めしたりとか、日本だったらちょっとなんか手袋 みたいなので出さして、うん、でそんな様子あるんですか？あんまりない。
帽子は使いますけれども、もちろん帽子とサングラスは使いますけど、
うん、サングラス多いんですね日本より、
うん、
だけど日傘あんまり見ないですよね。
日傘はまああんまりというかほとんど使わない
です、ね、あ、ないね。なんか使ってると、ああアジア系の人だなって、韓国の人か日本の人かみたいな、そんな感じですけども、で龍太さんがアジサイの写真を送ってくれたんです。それはセントルイスで、まだアーバナシャンペーンはつぼみなんだそうですが、アーバナシャンペーンでもアジサイが咲くと白いのが多いんですよね。で、リュウタさんが送ってくださったのも白いアジサイで、白いアジサイは割と多いんですか、セントルイス
に。この辺だと白いのがほとんどですね。多分まあ、色ついたのは日本とかアジア原産のものなので、わざと植えてる人はいると思いますけど、
うん、あ、じゃあ自然に行くと私土の色かと思ってたんですが、で、辻野さんが日本から大阪から、白いアジサイの写真を龍太さんが送ってくださったのを見て、メールをくださいました。読みます。龍太さんのアジサイ写真を見て、ここ数年気になっていたアジサイについて、神戸市立一律森林植物園アジサイ情報センターをサイトを見てみたら、龍太さんの送ってこられた白いアジサイはアナベルというアジサイでしょうか。でアメリカ原産のようです。これで、それで続けて読みますと、ここ数年母の日に起こる花としてアジサイを花屋さんで見かけることが多くなりました。最初は何でアジサイと思っていましたが、街で見かける定番のガクアジサイだけでなく、さまざまな品種を見かける機会が増え、この季節は花屋さんを来るときにはどんなアジサイが売っているのかなと足を止めて見入ります。昨日は葉の形状が異なるアジサイを発見しました。アジサイ花じゃなくて葉も違うのあるんだ。で、六甲山の特産種の七段花というアジサイのように、各萼片が剣状に尖り綺麗に重なって星状に見える、なかなか難しいですね、アジサイなどバリエーションが増えています。また和菓子の世界でもこの季節には必ずアジサイをモチーフにした布和菓子が登場します。最後お菓子に気に入ってる、辻野さんですが、そうなんですよ、リュッタさんもアメリカで花屋さんとか行かれるかどうか分かるんですけど、日本は花屋さんだけじゃなくて、いろんなところで売ってるアジサイの種類が多分リュッタさんが日本でいらっしゃった時よりも増えてる気がするんです。なんか色もなんか形も全然、これアジサイというのがあったりして、私もこの数年増えてる。それで母の日に送る花としてアジサイ花屋さんに見かける、これまさに、私が送ったわけじゃなくて、弟夫妻が母に今年送ってくれたアジサイが、届いたアジサイがダンスパーティー、そういう名前のアジサイで、すごい華やか、アジサイとは思えない、また写真をアップしておきますっていう感じです。で、アジサイの花言葉ってなんか移り気とか浮気とかそういうもんだと思ってたんですが、他にもあると思うんです。知ってましたよ。最近クイズが多いですなんかね、花の色によって白い花は寛容、青い花は辛抱強い愛情、赤い花は元気な女性、ということで、なんとなく母の日に選んで送りやすいのが、なんかさっきの、サイトに書いてありました。そうなんだということで、ちょっとそれを聞いたら、アジサイの楽しみ方も違うかな。どうですか、アメリカのアジサイ、増えているとか、種類が。
どう
ですよね。
どうなんでしょうね。まあ、アメリカ産のものは白いのが多くて、多分、
うん、
ただ 園芸品種としては多分アジアとかからも入っているので、うん、あの意識して植えてる、わざと植えてるお庭とかだといろんな色のはあると思いますけれども、
そうですね、うん、散歩してみたらいろいろ増えてるかもしれない、アジサイも。みんな外で、外にあの道の方で見える方にもたくさん増えてるので、あの人は散歩してみて見るのもいいかなと思います。でも雨季がない、ないとあんまりアジサイはあれなのかな。日本はちょうどあの雨がたくさん降って今綺麗なんですけどね。でおしゃべりが続くとイベント情報が話せなくなるんで、今日の最初の曲は、先週かけられなかったチボマットの2曲目でホテルバレンタイン、ちょっと変わった曲です。トムさん、ミュージックワンプリーズ、ゴー。ということで、これも夏休み向けのイベントかな。リュータさん、よろしくお願いします。
はい、そうですね、一つは毎年最近夏休みになるとやってるやつですが、うん、ダウンタウンシャンペーンのフライデーナイトライブっていうのがあります、うん、これはあの毎週金曜日に、6月から8月まで毎週金曜日になるので、もう3週目かなんかだと思うんですが、うん、ダウンタウンシャンペーンの街角にあの、まあ、ストリートミュージシャンみたいな感じで、あのバンドとかあの音楽やる人が出て、ライブをやるっていう、うん、イベントで、毎週金曜日、8月まで毎週金曜日の夕方6時から8時まで、4カ所ぐらい、ウォルナット・チェスター、ニール・アンド・パーク、ニール・アンド・チェッチ、メイン・アンド・チェスナット、結構あダウンタウン・シャンペーンの真ん中辺だと思いますが、うん、4カ所ぐらいでやってるみたいですね。
ちょっと夕方 あの日が沈む前の明るい時間に、うん、いい感じですね、散歩しながら。それからまたバーにも入ってみたいなところでしょうか。はい、ライブが聞けます。それから、
もう一つは、まあ、夏休みの子ども向けという感じ、まあ、子どもじゃなくてもいいんですけれども、うん、同じくダウンタウンシャンペーンにバージニア・テアターっていう劇場があります、うん、ウェストサイドパークっていう、ダウンタウンの西側にあるところの近くにある、うん、あの結構歴史的な、歴史のある劇場なんですが、映画もここでたまにやります、うん、で今年の夏はアニメーションバケーションっていうタイトルで、アニメ映画のシリーズをやるみたいですね、うん、6月19日来週の火曜日と21日木曜日、
うん、
6時半から、夕方6時半から、うん、でその後は毎週だいたい火曜日と木曜日で、時間もだいたい夕方6時半からで、うん、どういう映画をやるかっていうと、来週はシンデレラですね、うん、ディズニー映画の1950年のディズニー映画のシンデレラ、その後は、ジャングルブック、これもディズニーだと思うんですけれども、うん、1967年の映画でジャングルブック、うん、その後は新しいのになってトイストーリー3とか、ディスピカボーミー、これは、日本語のタイトルだとだいぶ違うタイトルだったのでちょっと覚えてないんで ですけれども、うん、ドクターグルーのなんとか、まあ、そういうっていうタイトルだったと思います。それの、まあ、結構最近の映画です。ワン・ツー・スリーとかで、またちょっと古いのに戻ってリトル・マーメイド、また新しいのになってミニオンズ、これはその上で言ったドクター・グルーの映画のスピンオフなんですけど、それから白雪姫、メアリー・ポピンズって結構時代的にはいろいろですね。
じゃあ古いのでもみんなが知ってるし、新しいのは結構流行ったしみたいな、そういうのが結構安い値段で見れるんです
ね。そうですね、まああのもう最近のでもあの昔の映画、ちょっと前の映画なので、うん、これは1人3ドル、大人も子供も3ドルで、見ることができます。
普通映画ってやっぱり10ドルぐらいはかかるんですか？
普通で一番混んでるっていうか、あのプライムタイムに見に行くと最近高くて、アメリカでも、15ドル18ドルぐらいいきます、
ね。じゃあ日本でもう一緒ぐらいですね、1800円とか。
そうですね、昔はアメリカの方が日本よりだいぶ安かったんですけれども、うんうんうん、最近は高くなりました。
うん、うんうん、でも火曜日と木曜日っていうなんか微妙な曜日ですね。あの週末はきっとそれぞれあの予定が、子どもたちも大人たちも予定があるけど、火木の仕事、お父さんお母さん仕事終わっての時間みたいな、子どもたちと一緒にも行けるし大人も行ける、そういう時間設定になっているみたいです。なるほど、いいですね、うん、
そうですね。まあ来週から火曜日木曜日8月末までずっとやってるので、うんうん、ウェブサイトとかで予定を確認してみてください。
では後半はまた今日3回目で最終なんですが、さやかさん、京子さんの、トーク、これをお届けすることになるんですが、もうあの皆さんもおなじみのさやかさんは1年4ヶ月あの伊勢、実家のある伊勢に戻ったんですが、その他の時はあの結婚して南仏のアルに住んでいるんです。で今伊勢に住んでいて、今日の、京子さんは、また奈良にいらっしゃるんですが、フィンランド人の夫と、イコーマっていうところに住んでいて、娘の直美さんが今年小学1年生で、さやかさんの息子のゆうたくんは、小学4年生で、この小学校の子供を持つ2人のお母さんが、まあ、2人ともあの大学の先生なんですけども、お母さんが、この話をするときはお母さんがもうなんかすごくいろんな話をこう次々次々としてくれて、日仏でそんなに違うんだということになるんですが、先週はあの 4年生になった裕太君がもう学校終わったら自転車乗り回して子どもたち同士で遊んでるという話だったんですが、それはフランスではありえないねっていう、あのいつも親がついていないと危ないっていうのでありえないねっていう話ですが、今日はどんな話かというと次の曲と関係があります。まず曲をお届けしたいと思うんですが、この曲はさやかさんのメールで、お風呂で最近ゆうたくん、お風呂でゆうたくんがチェロで弾けるようになったジュピター大好きといって鼻歌を歌っているそうなんですね。綺麗なんよねって言って鼻歌を歌う、ジュピター大好きで、チェロで弾けるようになった、小学校4年生の、ゆうたくんはチェロで弾けるというのはこれ一体どういうことなんだと、チェロってそんな日本で誰でも弾ける楽器ではないと思うんです、ということで今日の話題は日仏の日本とフランスの小学生の習い事という話に続いていきます。その前に、チェロの、ジュピターを探してみました。イジリケント、でジュピターエンドレスポスピリティーズという曲をお届けしましょう。で続いて、トークに入っていきます。トムさん、ミュージック2&R1 please。